建築系ラジオです。今、どこでしたっけ？中郷グリーンパークの、新潟の越後つまりトリエンナールに、来ています。今喋っているのは、結構久しぶりだと思うんですが、天内です。中郷グリーンパークの、伏黒城跡、キャンプ場、コテージ B、塚本さんの、設計の、全体は黒く塗られているんですけれども、3方向に、三つ股に分かれたような平面形をしているコテージの、中に、男5人で酒を飲みながら、つまみを食いながらやっているという状態です。今日実は、その男5人でレンタカー借りて東京から、越後つまりにやってきて、十日町あたりを基本的に見て、ほとんどそれで終わっちゃったっていう感じなんですけれども、その1日目、なんか、それぞれ、印象的だったところとか、気づいたところとか、それぞれ皆さんなんか言ってくれればいいのかなっていうふうに、ゆるい感じでいこうと思います。じゃあ、右回り回していきますね。
右回りはこっち。
右回りはこっちなんか。はい。
はじめまして、ICU の歴史学をやってます、岸と言います。まあ、天内さんとこういう感じで、今旅行に来ているんですけど、実は、まあ、建築については、歴史について関心を持っているものの、もともと素人なので、まあ、雑白とした感想しかできないんですね。ただ、まあ、こう、塚本さんの建築が非常にこう、空間の、この建物に関してはすごく空間使い方が上手だなという、なんかこう、あまり、個々の部屋の大きさはそんなに大きくないんですけども、ただ、空間の中に今、直座りというか、あぐらかいて座ってるんですが、天井が高いので非常に空間が大きく見える。なので、まあ、これ、この建物を、あとはこの、明日も、トリエナル見て回るので、どういう感じでこう、自分の中で相対化できていくのかなっていうのがちょっと楽しみですね。
はい、はじめまして、原です。私は、北海道大学の大学院を出て、今はフリーでやってるんですけど、普段は札幌に住んでいます。それで、建築の歴史を研究していて、で、それに関連して歴史的建造物の保存活用なんかもやっています。と、まあ、具体的には小樽市で、田上義也が設計した、坂尾支店という建物、昭和2年に建てられた建物の保存活用をやったりですとか、あとは小樽で、歴史的な建物の魅力を再発見するために、アートを使って、そういったものを再発見するというようなことをやっています。で、まあ、そういった関心もあってですね、今回の、越後つまりトリエンナーレっていうのは、まあ、アートの力で、町おこしですとか、歴史的建造物を使ったものを、魅力を再発見するという意味で、勉強になるなと思って、皆さんで来たんですけれども、まあ、1日目の感想としては、やっぱり街の、こう、隅々まで、まあ、意識が行き渡ってるな、ということを感じました。例えば、看板なんかが、あっち行ってくださいっていうような看板なんかが出てるんですけど、多分、ああいったきめの細かいサービスっていうのは、行政の方と、密に連絡を取ったりして、やっているので、まあ、そういったところまでもきちんとやられているんだな、ということを改めて感じました。で、そういったものっていうと、やはり、お互いの、こう、信頼関係というものが、まあ、越後つまりは5回目なので、まあ、かなり構築されているんでしょうけど、そういったものをきちんと構築することが、まあ、大事なんだなと、地味な活動が、やっぱり大事なんだな、ということを改めて感じています。まあ、そんな視点で、まあ、2日目以降も見ていきたいな、というふうに思っています。
ちなみに、田上義也ってどんな人か、ちょっと。
はい。田上義也というのはですね、まあ、ライトの弟子です。ライトが帝国ホテルを設計した時に来日したんですけれども、その時に、まあ、英語で、できるスタッフを求めるということで、それでその時に田上さんが建築の勉強をしていたんですけど、それでまあ、応募して採用されたということです。で、実際にはその図面を引いたりっていうことはなかなかなかったそうなんですけれども、その田上、ライトからですね、その建築家とはどうあるべきかとか、あとは、まあ、ライトの下についていたレーモンドからですね、同じように建築家とはどうあるべきだ というようなことですとか、あとは週末に鎌倉にドライブに連れて行かれて、それで日本建築の価値を、まあ、日本人なんだけど再発見するようなことがあって、その建築家としてのスタンスが、かなり強く形成された時代だったんですよね。で、それで、関東大震災があって、まあ、一年発起して、北海道で建築家として活動しようというようなことを始めて、それで北海道に渡ってですね、まあ、4年目ですね。昭和2年というのは4年目なんですけど、その時に、小樽に坂尾指定という建物を設計し、で、今でも、残っていまして、で、私どもがやっている、小樽ワークスで、保存活用をしています。一般公開も週末にしています。はい。
どれがマイク？
上の赤いランプがついてる方がマイク。
あ、はい。はじめまして、ウダウンと申します。一橋大学、言語社会研究科に所属して大学院生です。で、まあ、自分のやってることを、まあ、一言で言うと、建築文学と申してるんですが、まあ、具体的にはミーズの、一番最初の、まあ、作品になるのかな。まあ、木炭画の、ガラスの、高層建築ビルについて、まあ、それを、まあ、その、なんですかね、まあ、存在感を語るにはどうすればいいか、まあ、実態で何にもかかわらず、なんかこう、近代建築の、なんかこう、一つの、まあ、表彰みたいなものになっているような、存在感っていうのはどこにあるんだろうっていうのは、手がかりにしつつ、まあ、建物、そのものを語るにはどうすればいいかっていう、まあ、ことを、まあ、アバウトですけど、やっているっていうふうに、しています。で、今日の、まあ、雑白な感想を言うと、そうですね、トリエンナーレ自体というよりは、つまりの、なんですか、キナーレ、
うん、
最初の、はい、そうですね、はい、キナーレ、原博士先生が設計した建物を、自体のその、ガラスの、まあ、使い方っていうか、それがとても、まあ、印象的だったから、あまりもう展示物に目をくれず、ずっと建物だけを写真撮ってたっていうような感じだったんですけど、まあ、なんか原博士先生って、まあ、僕が建築にこう手をつける一番最初のきっかけとなった人なんですけども、まあ、まあ、京都駅とかで、まあ、ガラスの、ファサードで、なんか雲を切り取る、雲を、こう、建築のアナロジーとして語るみたいなことを、原先生は言ってると思うんですけども、それを、まあ、ガラスで切り取るっていうことを、まあ、実は、まあ、キナーレでも割とかなり慎重な形で、でもすごい丁寧にやっているのかなっていうのは、まあ、写真を撮ってみて、分かった。って感じですかね。今日特に快晴で、日差しも強く頭痛くなるほどだったんですけども、まあそれでまあ、入道雲が綺麗に、まあ、空に入るような天気で、それで、まあ、ふと、写真を向けると、非常にこう違和感なくガラスに映り込んだ空とか雲とかっていうのと、その上部に広がる本物の空と雲っていうのは、まあ、割とこう一体感っていうのは、まあ、無責任な言葉ですけど、そんなものが感じられるような、建物としてそこにあるっていうのが、分かったんですね。で、それを、まあ、内側から、外側から見て、ガラスが、まあ、まあ、5分の1ぐらいしか使われてない感じでもそういうふうに思ったんですけども、中に入るともう、もうガラスの、こう、重層構造とか反射とかを使って、もう、まあ、本当に空、雲、建物っていうのが、まあ、なんか混じって、でもその混じり方っていうのはもう本当に違和感なく混じっているっていうような形で、まあ、そこにあったのです。まあ、なんですかね、もう雰囲気ですけど、まあ、これが、まあ、原先生が建物において、表現しようとしている様相っていうのの一つの、あり方なのかなっていうふうに思ったので、とても、まあ、それを見えて嬉しかったです。はい。
なんかキナーレの建物って平面ロの字
型
ですけど、
はい、
そうですね、はい、そのロの字型の真ん中のところが中楼になっていて、その柱がすごい細くできてるんですよね。
そうです。
もちろん外側で支えてるからそれが可能なんだけれど、うん、なんか日本であんまり見られないような建物の 雰囲気だなと思ってヨーロッパっぽい感じが。
ヨーロッパっぽいって言ってもその、なんですかね、ローマとかそういうようなイメージもなくて、うん、その要するに建物の存在感っていうのを逆にこうあんまり感じさせないような柱の作り方に乗っていたんで、余計に
フランスやドイツとかで空港とか行くとあんな感じの柱の、ね、
ああ、はいはい、ただあれはコンクリートの建物で、でも割と柱細 い
最初はどこに回ってきたかやった方がいいん
じゃない。ああそうね、まあでも気になるところをそれぞれ、あそうかそれあとでいいよ
じゃあ、はい、あすいません、まはい、じゃあ交代します。
はい、お久しぶりです。誰も覚えてい いないかもしれませんけれども1年半、2年ぐらい前に、ちょっこだけ、出ました、山川幸則です。当時はまだ国学院大学の学部生でしたけれども、無事に卒業できまして、今は早稲田の、研究室にお邪魔しております。そうですね、僕は、つまわりに、ちょうど3年前、大学2年生の時に先輩たちに連れられて見学に来たんですけれども、まあ、変わってるとこもあり、変わってないとこもあり、その比較をしながら歩いてたのがとても楽しかったです。特にですね、今回、まあ、これから行った場所というのは説明してくれると思うんですけれども、いろんなところで、もちろん街の中であったり、その見るところであったり、そういったところに、まあ、人がたくさんいたこと、パスポートを使ってるんですけれどもね、そのパスポートを下げて、歩いてる人、ガイドブックを持って歩いてる人がいたり、で、まあ、ちょっとよく見てみると意外とその地元の方と思われる人たちがですね、小さい子供からおじいちゃんおばあちゃんまで来ているということがもう5回目にして、やはりその十日町、先ほど、木さんやらさんもおっしゃってましたけれども、町を挙げて町全体で、そのアートを受け入れるということを、もう自然に行われてるんだなというふうに思いました。もちろんその案内所の方々、市役所の方々、というのもすごく親切に笑顔で迎えてくれましたし、それ以外のやっぱ街の人たちも、ちょっとお昼はヘギそばを食べたんですけれども、蕎麦屋さんの、店員さんもそのアートトリエンナーレのピンバッジをつけていたりとか、街の至るところで大地の芸術はやってるんだということを意識させてくれるところですね。やはりその何か一箇所にこう集まって大きく盛り上がるというよりは、その大地の芸術祭の場所全体、つまり全体で、そのアートというものをしているんだということを感じられました。明日は、ですね、松の山ですとか、そちらの山の山間地の方にも行きますので、都市部ではなくて農村部で一体今、どれだけそのアートとその地域の人たちが交流できているのかというのを少し見てみたいなと思っています。
ほう。ですね、そもそも、今日どういうふうに、回ってきたかというと、まあ、池袋からずっと、レンタカーで来たんですけれども、十日町の駅に着いて蕎麦を食って、その後、キナーレに行って、キナーレから、十日町情報館、内藤博さんの、まあ、要は図書館なんですけれども、まあ、トリエンナーレの、作品があるっていう形で、その、立っている場所ではなくて、まあ、いわゆる建築見学として、まあ、見に行ったっていう形です。で、その後に、博物館、十日町の市立博物館。なんか館の人に聞いてみたら、探偵者が設計してくれましたみたいなこと言ってたんですけど、それ多分展示設計だと思うんですけど、建物設計あれ僕すごく山田守に似てるなと思ったんですけど、まあそれはいいとして、まあ要は、それもトリエンナーレのパスポートでただで入れるんだけれども、中にあるのはその火炎式土器っていう岡本太郎っていう美術家が、日本の伝統はこれだ、縄文だって言って、褒めたたえたタイプの、すごく派手な、ド派手な、土器、縄文土器であるとか、あと何があったっけ、あと繊維関係。
特徴的なのは、
はい、特徴的なのは、まあ、その土器もそうなんですけれども、はい、その雪国ということをメインにして、雪国の生活、どういう暮らしをしてきたかというのがメインに、展示されてました。なかなか一般、他の博物館行きますと、その、再現された縄文時代の旧居ですとか生活のジオラマというのは、まあ普通の生活をして、普通のまあ春だったり秋とかだったりしてる生活が多いんですけれども、こちらはその冬の生活をち ゃんと展示してまして、冬にどこのどういうふうに貯蓄をしてたかですとか、どういうものを着てたか、ということをやっていたりとか、で、もちろんその民家の展示というのも、その冬の時にどういった生活をしていたのか、で、こちらの産業である、織物産業、染め物産業、と、どういうふうに付き合ってきたかというのもしっかりと展示されていたので、それはすごく地域性が出ていていいなと思いました。
で、その十日町の博物館の後、この中後グリーンパーク。どうしても覚えられない。まだカタカナでしかインプットされてないからなんですけれど、いや多分中後って地名なんでしょ？うん。まあ、いずれにしても、その、まあ、コテージが3軒建っていて、A 棟は誰？
A 棟も手塚さん。
B 棟が今いるのが、まあ、あの、塚本さんの、東工大の塚本先生の、あの、設計で、A 棟、まあ、C 棟、3棟あって、なんか C 棟の方は、この B 棟からちょっとヤブを挟んですぐ向かい側にあって、あの、家族連れの方が来ているみたいで、あの、お子さんの声がキャキャキャキャ、あの、聞こえてきて、今日は全部埋まってるんですよね。うん、うん。A 棟はちょっとまだ遠いけど。
A 棟の設計は、河合義夫さん。で、C 棟の設計は石井大吾さんの設計です。
なんかそれぞれ結構、特徴的な、なんていうの、三棟とも全然別な形になっていて、まあそういうところですね。塚本さんのこの B 棟は、さっき三つの方向に分かれている、平面形 Y 字型っていうふうに、まあ説明したんですけど、片方が、まあ流しと食卓と玄関がある、まあウィング。もう片方は完全に寝室って形一番、高さも高いんですね。スキップフロアみたいになってるんですけれども、10メーターぐらいの奥行きがあって、幅は、これ、4メートルぐらい ?3 メートルちょっとかな、うん、あ、そうですか。うん。で、あともう一つのウィングは、トイレと、シャワー、洗面台。っていうような、なんか大学の、水回り。ああ、なるほどね。なんか大学のね、ゼミ合宿とかで来そうな感じなんですけど、まあそこを、半分ぐらいおっさんみたいな5人が、ここで、まあ占拠しているっていう形に、なっています。で、なんか、さっきキナーレの話で建物ばっか見てたって、浦野さんおっしゃってたけれども、僕は、ボルタンスキーの、古着を、重機でつまんでは落とす、つまんで落とすっていう、それだけの、ことをやっているっていうのがあって、あれはすごく印象的だったのは、古着に太陽の光がガーって当たると結構匂いするんですよね。
あれ古着の匂いだったんですか？
あれ古着の匂いだと思いますね。
岸です。あれこれは今見てるのは美術手帳ですか？美術手帳の大城啓二さん公式ガイドブックか美術出版社かのとこで見てもらうと、中庭にプールで水が張ってあるんですよね。だからその要するに水を抜いた匂いと、もしくは水に浸した、もしくはなんか濡れた、うん、衣服が乾いていくあの匂いみたいなものっていうのが、まあ僕は出身がもともと仙台なので、やっぱりどうしてもその大震災の時の津波の記憶みたいなものが、やっぱこうちょっとこうなんかオーバーラップするところが僕は感じましたね。写真、そうですね。公式ガイドブックの、ちょうど36ページかな？にところに、を見ると、まあ中に水が張ってあって、そこの水が完全に抜かれていって、そこのところに、まあ服を敷き詰めて、で、山を作って、で、重機でこう、掴んでは落とし、掴んでは落としっていうのを、そのクレーンゲームみたいにね、UFO キャッチャーみたいにしてやってるっていう、インスタレーションですよね。あれやっぱり印象的でしたね。匂いと、あと心臓の音がこう、定期的にドクッドクッっていう音と、あと、なんの、もう一個重点音で、なんかドラムみたいな、太鼓の音がこう、定期的に、それとその心臓の音が、の音か、うん、そうだね。が、あとまあ、夏の日差しと匂いとっていうのが、 ちょそうよね。全体で感じる。でも、今日も見た中で、やっぱ今日一ですごく印象的でしたね。ちょっと天井さんにお返しします。あ、山川君にお返しする
今、山川です。今ちょっとキスさんのお話を聞いてて思い出したんですけれども、その3年前はキナーレの、その、さっきの中庭抜けてる部分、奥になってるところで、まあ、そこもともと水が張ってあったので、プールになってたんですけれども、まあ、そのプールの真ん中に、なんか、自分の願い事を書いた木の、ブロックを置きに行くっていう、インスタレーションというか、プロジェクトというか、ワークショップというか、を、確か、芸大だったかな、どこかの研究室がプロジェクトしたんですけれども、なんかそういうふうにみんなの、3年前に気持ちがそこにたくさん積もっていたところに、ちょっと岸さんが今お話しされたように、少しそういった災害や人のことを思い出せるような、アートが、今年はあるというのがすごく少し、なんかその時を超えて、何か変化があるのかななんていうふうにちょっと今思いました。
それから、あと、十日町情報館の話もちょっとしようかなと思うんですけど、まあ、建築系ラジオですので。まあ、図書館なんだけれども、ちょっと立体的な環境をうまく説明できないんだけど、真ん中がくぼんでいて、外側が、立ち上がっていて、その真ん中がくぼんでいるところに向かって、なんていうのかな、閲覧室、学習机が、階段状にスキップフロアみたいにして並んでいてっていう感じなのかな、なんて説明すればいいのか。
海外の図書館とかにありますよね。海外の図書館とかにないかな。
どういうところに。
いや、なんか海外の図書館にそのがあった気がするんですけれども、まあ、とりあえずまあその4方面全部本があるので、まあ結構その本棚というか、まあ書家を見渡せる。からまあ自分が本にすごい囲まれ、まあ僕たちみたいな本好きの人間たちにしてみれば、その本棚に囲まれるっていう、その、なんかすごく。
本当みんな好きなのか？
あれ？お嫌いで、お嫌いで？お嫌いで？
仕方なくね、本に囲まれざるを得ないっていうところ
まあそれでも日々本に囲まれて生きている人間にしてみれば、すごくなんか安心感があるというか、すごく興味を惹かれるというか。気がしますけれども、なんか浦野さんが否定しておりますけれども、僕的にはすごくその、本が見渡せるっていうのは、楽しいなというか、まぁ、ちょっとね、最近、はい、話題になりましたけど、むさび図書館みたいな本棚があって、まぁ、あれと違って壁にはついてないんですけれども、まぁ、こう本が、まぁ、周りにあるとぐるっと見渡せるっていうのは、なんかやっぱり、あ、図書館に来たんだなというか、情報があるんだなという感じがして、こう、ね、本が隠れてるところよりはなんか、いいかななんていうふうに思ったりしました。
あんまり下調べしてこなかったんだけど、あれ、築何年ぐらい？結構前かな。だいぶ更新があって、例えば真ん中にエレベーターはもちろんついたし、天井のそのくぼみがあって、多分、頭の高さの、上の高さのなんか抜けみたいなものが、多分最初意図されていたんだけど、その高いところに、照明の、なんていうのかな、照明のダクトって変だけど、照明の、なんていうのかな、ベースを置いていたりして、ちょっと、なんか、
原です。竣工は1999年ですね。着工したのはその2年前の1997年です。
じゃあ、そんなに、古いわけじゃなくて、
情報館なので、
なんかですね、情報館なのでやはりその図書館の機能だけじゃなくて、あのパソコンですとかそういった機能もありますし、やっぱりそのちょっと今さ話しそべちゃったんですけれども、その普通の図書館だったらその閲覧室とまあ、ね、書家というのは分かれていると思うんですけれども、まあすごい書家に近いところに、机があってそこで本を読めたりとか、であとあんまりあの、まあ、階段はあるんですけれども、スロープで繋がっていて、で、そのスロープの踊り場に、まあ、本棚、書家がある。で、また次に上がると書家があるみたいな形で、すごくその、まあ、本を意識している、本を意識させられる空間であるな、というふうに思いました。 浦野さんどうですか、違いますか。
いや違うっていうか、あれずるいって思ったんですけど、あれ要するに大きな空間を一つ作るじゃないですか。で大きな空間を一つ作ることによって、あの屋根のあのひらひらですか、あの妻側にずっと同じような、梁を伸ばしているようなものにどうしても僕はこう目を向けざるを得なかったんですけど、なんかそういう形で建物って本っていうか、むしろ建物自体にこう目線を動かしていくような、動かしさせるような建物だったんで、なんかこうまあその大空間っていう中に、まあ、あの本棚をこう、まあ、なんですかね、まあ流動的な形っていうのがわからないですけども、なんかこう流れるような形でこう1階2階3階っていうように分けてこう図書館を形成するんじゃなくて、一つの空間の中にこう本棚を置くっていう手を取って取りつつ、でも実は建物 の, その特にまあ屋根 の, なんかあの特徴的な形に見せたんだよみたいなそんなちょっとずるい塔がどうしても見え隠れしたって思ったんです。
ダクトはあれ、僕ウィーンの郵便貯金局、あの思い出すんですよね。あの床から柱が立っていて、その柱の一番上のところに吹き出し口があって、それは大体人間の身長のちょっと上ぐらいだから、そこから下の空気が、まあ、冷たく降りてくるっていうところなんですけど、まああとそれからまだその今日の日程全然行ってなかったんですよね、実は十日町の情報館からその後、えでも中尾グリーン、それでもう終わったのか、そうで、ここまで来ておいてまだ光の家を見ていないという、まあ日が落ちるのも早いし、結構ここまでかか、東京から車で来るのに、どうなったっけ、3時間半やっぱりかかっているので、まあなかなか来ようと思わないと来れないでしょうではあるんだけども、そこにあえてまあある種覚悟を決めて、来る、僕は3時間半は結構長いと思っちゃうんだけれども、まあ僕がずっと運転してたからかもしれないいやいや、それが言いたいわけじゃないそれが言いたいわけじゃないけど、休んでるよ寝てるし、それいいんだけれども、まあそういう感じで、越後つまりっていうところに、今回実は天内は初めて、足を踏み入れたので、まあ、これから2日間ぐらい、回っていくんですけれども、そもそもなんでこの5人が集まってるのかみたいな話も、やりつつ、これから、2日間、まあ、大体毎晩酒飲みながら、お話ししていって、まあ、五十嵐さん、南さんがこんなつまんねえのボツって言っても、僕らとしては、あの、得があるという方向で、あの、やっていこうと思います。じゃあ、今夜は、ありがとうございました。
ありがとうございました。